説教やめたい気分ですね。大塩を感謝します。あなたが私たちに栄光を見せてくださっていることを感謝します。おお、今の主よ、あなたの光がここにてさんさんと降り注いでいることを感謝します。ハレルヤ。大塩、この中で人が何の言葉を語れましょう。大塩、おお、このぬくもりの中にずっといさせてくださることを感謝します。ハレルヤ。おーしよ、おー、ハレルヤ。あらばさからば知れます、あらばしれます、あらばしければさらば知れます、あらばしれます、あらばさからば知れます。この音声の中で語れとおっしゃられているので語りたいと思います。すいません、私も話しづらいんですけど。このままなんとなくひれ伏してじっとしときたい気分なんですけど。まあ今日は栄光ということで話をしたいと思います。栄光というのはまあ神ご自身のまあ存在を表す言葉でして、まあ黙示録の終わりの方に太陽はもういらないってなりますね。神の栄光が、光っているからだと、輝いているからだと、今もそうですね。もうずっと今日はですね、最初から天が開いてまして、光がずっと差してましたね、最後まで。ですからもうね、もう止まらないんですね、もう感謝の気持ちが。主への祈りがもう止まらなくて、曲止まってましたけど、私ずっともうね、賛美上げてましたね。ドクター・ルーク途中でなんか別のこと喋ってたりしましたけど、もう私完全に行っちゃってまして、もう主の光の方だけ向いて、今日はずっと賛美してましたね。いや、なんか今もなんか続けたような気分で、しょうがないんですけど、なんか言葉にだんだん力がなくなっちゃいますけどね、こうすると。で、もうここに書いてある通り、もう今日はもうこれ読んでくれて終わろうかと思ったんですけど、まあそういうわけにはいかないんで、そういうわけにはいかないんで、ちょっとだけ喋りますけど、もう神の臨在を表す言葉ですね、栄光っていうのはね。で、今日みたいに神ご自身が、光を照らしてご臨在示される時もありますけど、もう一つ重要なのは、まあ、自然を見てもわかりますね。ここに詩編の19の1って書いてますけど、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせるというように、自然を見ても主の栄光というのは見えます。で、私大学に3つ出てますんでね、物事をこう追求すれば追求するほど、調和が取れてるんですね。人間を追求すれば追求するほど、調和が取れてないっていうのはわかるんですけど、自然をね、どんどんどんどん追求していっていくと、例えば電子顕微鏡で細かいのをどんどんどんどん見ていくと、いかに調和が取れてるかっていうのはわかるんですね。これは人間じゃできないなっていうのはよくわかります。人間見ていくと逆さまですからね。もう汚いのがいっぱい出てきますよね、人間を見てると。自然を見てると、その美しさ、調和に圧倒されることがあります。まあそういうふうに、自然の中でも、神は栄光を見せておられる。で、私たちにとって重要なのは、主が言われたことを行い、そこに主が介入されて、主の栄光が現れた時ですね。ここに出エジプト記40の34って書いてますけど、これ出エジプト記の一番最後のところですね。主の言われた通りに幕屋を建てたら、最後に主の栄光が現れたというところですね。ですから主の栄光を知るというのはですね、主の栄光を頭の中で想像したり考えるんじゃないんですね。金ピカの教会の中に行ったって主の栄光って見れないんですね。一番重要なのは、 個々人が生活の中で主の栄光を感じ取ることですね。それが経験となって主への信頼が増し、信仰がより一層強くなると。その中で人のおかげでっていうのは主の栄光を表したことにならないですね。あくまで主ご自身の御手によってこれがなされたと感じたときに主の栄光を知ることなんですね。これが、信仰を揺るぎないものに固めてってくれます。ですから主の栄光を知るということは非常に重要なんですね。あくまで頭の中の出来事じゃないと、見た目ではないと、経験していくものですね。この地上にあっては天にあっては当たり前です。主の栄光なんていう言葉はなくなっちゃいます。それが当たり前ですから。ですから創世記の中に主の栄光という言葉はありません。嘘だと思ったら自分で調べてみてください。今検索ソフトいっぱいありますのでね。創世記では主の栄光という言葉はありません。それは主とですね、人が共に住んでたからですね。で、主の栄光というのは当たり前だったんですよ。主の栄光という言葉が初めて出てくるのは出エジプト記からですよ。出エジプト記以降から主の栄光というのが出てきます。それは主と人が共に歩んでないからですね。ですから主は栄光を表して主の存在というのを示すしかなかったんですね。ですから栄光という言葉が出エジプト記以降に出てきます。情けないね、人にとってはね。これね、主にとっても情けないと思ってると思います。当たり前なのになんでわざわざ示さないといけないのって主はね、多分お感じになってると思いますよ。しかしまあこういう状況でね、主の栄光を見れる人って限られてますね。他の人はちょっとね、サタンの誘惑とかでね、覆い隠されて見えませんし、世の中の流れによって覆いが隠されて主の栄光っていうのは見ることはできませんからね。主の栄光を見れるってことは本当に幸いなことだと思いますよ。で、キリストは神の栄光ということで、パウロ言ってますように、イエス・キリストは神の形であり、神の栄光の輝きであり、また神の本質であるとパウロが言ってますね。神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れですとパウロは言ってます。で、ヨハネが、ヨハネってすごく文学的なんですけどね、文学的にイエス・キリストを表してます。ヨハネの福音書の一番最後のところですね。最初のところですね。ヨハネの一章ですね。一章の14ですね。まだなんかありますね。1-14節ですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと、あります。これはですね、ヨハネはですね、イエス・キリストがキンキラキンに輝いてるのを見たからこう書いてるんじゃないですね。イエス・キリストと共に歩いた経験の中で何度も何度もイエス・キリストの栄光を見たんですね。で、この文章14節、私たちはこの方の栄光を見た、独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたっていうのをですね、心の底から書くことができたんですね。経験から来てるんですね。もちろんタオル山でね、変貌の山でね、見てますけどね、光り輝くの。でもこちらはどちらかというと、イエス・キリストと日常を過ごした中で、ヨハネが感じたことですね。目で見たんじゃないですね。実際に感じたんですね、経験の中で。イエス・キリストとの歩みの中でですね。で、なぜキリストはそれだけ輝いてたか。キリストは天におられるときは、キリストご自身が栄光の方でした。未知と同じようにね、地上にあってはキリストは私たち人と同じですからね、ご自分の栄光を表すことはなさなかったんですね。未知の栄光しか表してないんですね。それが、イエス・キリストのキリストたるゆえんであり、そのために再び未知からまたこの栄光を受けたんですね。 ここが重要なところです。で、私たちの見本模範ともなりうるお方なわけですね。キリストの地上での生活というのは自分ではなくて御父の御言葉に完全に従い御父の栄光を鏡のように映すお方であったということです。究極は何かというと十字架ですね。これサタンはね、この神の子って知ってますんでね、最も醜い方法で処罰したかったんですね。サタンはイエスキリストですから、サタンはまんまと十字架に吊るしたんですね。で、そう徹底的に貶めることで人々の心を神から完全に引き離そうとしたんですね、サタンは。しかしそれが主にとっては最も御父を表す栄光の時だったんですね。なぜなら地上で生きる私たちにとって一番大事なものって何ですか？家族とかね、名誉とかね、お金とかあるでしょうけど、命ですね。皆さん命を保つために頑張って生きるんでしょ？人々にとって一番重要なのは命なんですね。ですから地上で肉体を取って人として生まれたイエス・キリストにとって私たちと一緒ですからね、命なんですね。その命を自分のためじゃなくて道のため、そして私たち人々のために十字架にかかって自分の命をさえ投げ捨てたんですね。ですから神が再びその子にですね、栄光を与えたんですね。ですから究極的にイエス・キリストが道の栄光を表しているのは十字架です。ですから人々気づいたでしょ、何人か気づいた人いたでしょ、この人は神の子だ。百人隊長そうですよね。イエス・キリストを見守ってた人々もこの人は神の子であったと告白してますね。あの十字架の隣につけられた人もね、神の子であると、私を一緒に連れてくださいって言いましたよね。ですからその究極の場面で何人かはこの人は神の子であるというその御父の栄光を見ることができたんですね。私たちもですね、自分を惜しまずに主の栄光を示すときに御父の栄光に預かることができます。というのをですね、ヘブル書に出てますね。ヘブル書の2章ですか。その今話したことがこのヘブル書に書いてあるんですけど、2章のちょ、7節から読みますか。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。御使いよりもしばらくの間低いものとしたっていうのは、十字架につけたってことですね。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。ですから従わせたとき、できたときね、この世を、この地を作ったときは、万物がすべてそのコントロールの下に入ってたんですね。それなのに、今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。これはですから、イエスに従ってないものもいるってことですね。もっと言うと、サタンに従うものもいますし、この世の霊に従っているものもいるってことですね。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです、ということで、従ってないものがいるんで、イエスは死の苦しみのゆえ、すなわち十字架についたってことですね。そのために栄光と誉れの冠を受けたんですね、イエスキリストはね。私たちも同じです。これローマ書のね、実は 5-2、 新科学はちょっと違うことは書いてあるんですけど、こっちの方が原文に近いんで、共同訳の方を読みますと、 ローマ書5の2ですね。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ神の栄光に預かる希望を誇りにしていますということで、私たちも実はイエス・キリストに従って歩むと、イエス・キリストが再び再臨された時にこの冠を受けられるんですね。栄光の中に入ることができるんですね。これだけによって、パウロはイエス・キリストを追っかけていると、追っかけマンになっているというところなんですね。こういうふうにですね、イエス・キリストは神の栄光を完全に表した方でした。その歩みでした。で、私たちもですね、そのことを、神の栄光を表すことが、求められています。もともとですね、この3の1に書いてますように、人は神の栄光を表す器です。ここに第1コリント6の20って書いてますけど、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表せ、パウロは言ってますね。神の栄光を表せと言ってます。第1コリント10の31。ここもそうですね。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい、と言ってますね。神の栄光を表すのに特別なイベントを行えと言ってるわけじゃないですね。特別なイベント開いて奇跡を行えとかね、癒しの会を開いて癒せとかね、そういうこと言ってるわけじゃないですね。パウロが言ってるのは、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしろって言ってるんですね。普段の生活の中で神の栄光を表せって言ってるんですね。パフォーマンスやれとは決して言ってません。すべてのことで神の栄光を表しましょうとパウロは言ってるんですね。ちょっとね、これいい表現ないかなと思ったんですけど、ね、あんまりね、ちょっとね、どういうことかって、あんまりいい表現見つからなくて、適切じゃないかもしれないですけど、これちょっとね、あえて言いますと、例えばね、矢沢好きな人ね、あんまりいい表現じゃないと思ったんですけど、どうもこれしか思い浮かばなくて、どういう時でも矢沢を表しちゃうでしょ。パフォーマンスにしろね、仕草にしろ、言葉にしろ、矢沢好きな人は矢沢を表しちゃうでしょ。ちょっと例え良くないですけどね。別に個人を責めてるわけじゃないですからね、別にね。これしかどうもね、うまい表現が見当たらなくて、もう非常に申し訳ないですけど、それと一緒ですよ。これ矢沢ですけどね。それをイエス・キリストを表せって言ってるんですね。どういう時にも。そういうこと言ってるんですね。もうイエス・キリストフリークになったら絶対表せるはずですね。好きで好きでたまんなかったら表せると思いますよ。パウロは表してたと思いますね。私たち、どうもね、別のところが好きになっちゃうんでね。別の方もね、現れちゃうんですけどね。本来はね、イエス・キリストなんですね。表すべきはね。で、栄光を表すには、先ほど申しましたように、イエス・キリストが究極に神の栄光を表したのは十字架でした。私たちもね、実はね、十字架の経験っていうのが栄光を表すために必要なんですね。ちょっとここでね、問題出しますけど、生贄を捧げる目的って何ですかね。生贄を捧げる目的、罪を清めるため、主への献身を示すため、和解のため、みんなありますよね、和解の生贄とかね、食材のための生贄とかね、神の献身示すのを示すね、祭りの時に必ず行われる全焼の生贄とかね、ありますね。究極はね、主の栄光が現れるためなんですよね。これ実はね、はっきり書いてあるんですよ。レビ記のね、9の6。ここは、 まあ、いろんな律法を教えて、で最初に幕屋もできて、初めてアロンが主の教えられた生贄をほふった時ですね。その後の言葉ですね。いろんな生贄、まあ、4つ、3つですか、4つ、4種類あるんですけど、その生贄をやった後ですね、9の6節、モーセは言った、これはあなた方が行うように主が命じられたことである。このように生贄を捧げようって主が命じられたことなんですね。こうして主の栄光があなた方に現れるためである。生贄の究極の目的は主の栄光が現れるためなんですね。ですから、主の栄光を表そうと思ったら、キリストをですね、生贄として捧げるとともに、自分も十字架につけないといけないんですね。血潮をいくらもらったってダメなんですね、ここだけは。残念だけど、十字架につけて、死と復活経験しないとダメなんですね。ここだけはね、血潮じゃダメなんですね。血潮は罪は清めてくれますけどね。死と復活は十字架なんですね。血潮好きな人は申し訳ないですけどね。ここだけはね、十字架につけないといけない。あるいはつけたってことをですね、自分に教え込まなきゃいけないですね。ここだけはね。ですから、逆に言うとね、十字架の経験をしてないとダメなんですね。何事も。死と復活の経験ですね。よくあるのは、ピアノ上手な人とかね。生まれつきの才能で、ピアノが上手だとかね。歌がうまいとかね。あって、賛美リーダーになったり、賛美の時の伴奏をやったりしますけど、その人たちも死と十字架の経験がない限り、賛美の時はもう邪魔にしかならないんですね。それぐらい この死と復活の経験、あるいは十字架の経験というのは重要なんですね。いくら血を浴びますって言ったって、ここだけはね、ダメなんですよね。残念ながら。これ十字架っていう言葉は避けて取れない。ここだけはね。このレビ記に書いてある通りですよ。生贄を捧げて死の栄光を表すという条件を整えないといけないんですね。まあ、つけられたという経験をするっていう方が正確でしょうけどね。もうつけられたと書いてますんでね。まあ、パウロ何度も言ってますように、自分の命を、まあ、捨てることによって、イエスの命を表すと。まあ、それが栄光につながるわけですね。自分のものをまず手放すんですね。これがなかなか難しいんですけどね。自分のものを手放した時に主が言われた通りですよ。話した瞬間に主が介入されるんですね。それが主の栄光ですからね。自分のものをずっと握ってて、自分のやり方でずっとやっててうまくいったって主の栄光じゃないですからね。それは自分の栄光にしか過ぎないんで、あんまりうまくないですね。うまくならない。自分のものじゃもうどうしようもなくなった時に、まあこういうどうしようもなくなった時っていう条件がつかないと多分ね、人は手放せないと思うんですけどね。その時ようやくどうしようもない。降参ですと言って、主が介入されて、初めて主の栄光が現れるんですね。随分前なんですけど、バラバっていう映画、見たことあるんですよ。もう結構前で、もともと古い映画なんですけどね、確か1960年代の映画だと思うんですけど、アメリカにいた時か帰国してからかちょっと覚えてないんですけど、バラバっていう映画見ました。ハリウッドの映画ですけど、結構長いんですよね、3時間ぐらいあって。で、内容はまあ、ご存知の通り、一緒に貼り付けにされるのどっち選ぶかっていうんで、みんながイエス・キリストの方を選んだんですね。で、どっち解放するかって聞いた時に、バラバだってみんな叫んで、で、バラバが解放されるという映画ですね。で、その後のバラバの、歩みをですね、その映画を描いてるんですけど、イエス・キリストが身代わりになって、自分が助かったということを、バラバどっかで、この中で、なんか、苦々しく思ってるんですね。で、戻ってみると、確か自分の好きな人、女の人も、イエス・キリストの信仰者になってて、それがまた気に食わないっていうのもあったんでしょうね、バラバね。で、まあ、迫害が起きまして、その愛する人も殺されちゃうんですね、迫害の中でね。で、それで、 せっかく解放されたのに、またいろんなところで暴れ回って、また牢屋に入れなんですね。で、どういう運命か知らないですけど、その監獄の生活に生き残り、あと、剣闘士って言いますか、戦う人ね、ローマの見せ物ですね、戦う人に選ばれて戦ったりするんですけど、なかなかどういう導きか助かるんですね、うまい具合ね。で、友人ができて、そのクリスチャンの友人ができて、クリスチャンの友人は、私は人は殺せないって叫んだために殺されちゃうんですけど、それを怒って、そのローマの隊長をですね、殺したりするんで、殺したりして、またどっかの鉱山ですね、に送り込まれたりするんですね。で、普通そこでみんな死んじゃうんですけど、なぜか生き残るんですね、バラバラ。で、自分でもこの不思議な運命感じてまして、徐々にですね、イエス・キリストに対する信仰っていうのが生まれてくるんですね。で、ある時もローマに入ると、今度ローマでこう火事がパッと広がったんですね。で、あ、ここでローマを焼き払うことが主へのお返しになるんだって言うんで、バラバはですね、ローマにこう火をつけまくるんですね。有名なローマの大火災ですけどね。で、これはクリスチャンのせいだということで、クリスチャンの大迫害がそれをきっかけに起こるんですね。で、何百人のクリスチャンと一緒に最後の場面が十字架につけられるところなんですけど、バラバも十字架につけられて、何もしてないクリスチャン、何百人というクリスチャンも一緒に十字架につけられて死ぬんですね。という映画です。これね、クリスチャンじゃない人見たら何なんだろうと思うと思うんですけど、私見た時ね、あ、これはよく表してるなと思いましたね。自分の力で、これは死のためにならせて、ローマの市内にバーッと火をつけた時は、みんなを犠牲にして 死のために全然なってないですね。ところが、最後、十字架につけられた時に、バラバに今までなかったような平安が訪れるんですよ。最後の瞬間。最後の瞬間のバラバの言った言葉が、ちょっと正確には覚えてないんですけど、私の魂を御手に委ねますって言うんですね。その瞬間、バラバの今まで盗賊、強盗、乱暴者ですから、眉間にしわが寄っててね、すごい怖い顔してたんですけど、その瞬間に顔中に平安がパッと出るんですね。それが映画の最後の場面ですよ。いや、これ面白いなと思いましてね。私は感動したんですけどね。クリスチャンじゃないとこれ感動できないかもしれない。何の意味があるんだろうみたいな感じかもしれないなと思いましたけど、それと一緒ね。自分の力で何かしようとしても全然死のためにならないですね。すべてを諦めて、十字架が一番ですからね。十字架何もできないですから。吊るされてるだけですよ。何にもできない。その瞬間に平安が訪れて、死の介入がワンと現れるんですね。バラバの魂は多分、天に行ったと思いますね。そういう映画をですね、今回この死の栄光を示すっていうのを考えてまして、その時にこのバラバという映画を、思い浮かべましたね。思い出しました。ですから、この世の、なんて言いますか、このクリスチャンの活動で、誰それ先生が素晴らしいとかね、誰それ預言者が偉大だとかね、誰それさんはよく癒しが当たるとかね、言ってる間はね、多分その偉大な預言者、偉大な癒しの持ち主、偉大な牧師さんは、残念ながら主の栄光を表してないと思いますね。本当に、主の栄光を表せたときは、その偉大な牧師に感謝じゃなくって、主に感謝になってると思いますよ。ですから、いつも言うように、この世で有名になってる牧師さん、預言者さん、残念でした。天に宝積んでないね。主の栄光を表してないね。残念でした。ということを私は思いますね。まあ、これら全部主の栄光を表すのは、御霊の働きによりますね。で、御霊が働かれるのは、私たちが完全に十字架につけてるという状態になってる時ですね。ゾンビ状態じゃない時ね。出てましたね、これね。ゾンビのように、うーってこうやってね、動こう、死んでんだけど動こうとしてる状態じゃない時ね。ゾンビはやっぱね、匂うんでしょうね、腐敗が。腐 臭いんでね、エコを表せないでしょうね。聖なる光が出てこないんですよね、ゾンビにはね。ゾンビじゃなくて完全に死んでる時ね、に、御霊は働かれ、死の栄光が現れます。死と共に、歩む人生ってこう書いてますね。だいたいクリスチャンとして歩むとね、いろんなことが起こるみたいですね。私もね、クリスチャンになって感じですけどね、昔こんなにいろいろ起こったかなーっていうぐらいね、起こりますね。ここの教会も起こりますけどね。一つは、自分でコントロールする人生じゃなくなっちゃうからっていうのも多分あるでしょうね。もともとでもね、人生考えたら、自分でうまくやってる人なんてあんまりいないんですよね。社長になった人だって運が良かったからね、社長になったっていうのはほとんどだと思いますよ。お金持ちになった人も、まあ、たまたま運が良かったから、お金持ちになったっていう人は本当だと思いますよ。それに比べると、クリスチャンになって死にコントロールされた方がよっぽどね、いいと思いますよ、精神的にもね。もう頑張って金持ちになるんだーっつってね、運悪く怒ったりしたらね、もう目も当てられないですからね。出世競争にね、頑張るっつってね、こう頑張ってて、運だけでね、なれなかったってよくありますよ。たまたま俺の配属した部署は、赤字続きだったとかね。あいつ何もしてないのに、たまたま売り上げがガンガン伸びる部署で、もう取締役になっちゃったとかね。こういうのは会社ではよくある話なんですよね。上に行けるかどうかはもう半分以上は運ですからね。で、自分の努力がどうせ報われないんだったら、もういっそのことを主に委ねた方がよっぽどいいですよね。心平安ですからね。で、クリスチャンとして歩むと、自分でコントロールする人生では本来はなくなるはずですね。主が、コントロールする、歩みになるはずです。そこでね、変な風に自分でコントロールしようとすると、そこでまた葛藤が起きちゃうんですね。先週、先々週、ちょっと言いましたね。ローマのね、7章の葛藤が出てくるわけですね。6章から7章への葛藤が出てくるわけですね。もう全部委ねちゃえば非常に楽なんですけどね。それがなかなかね、できないんでね。クリスチャンになっても、いっぱいなんかルールみたいなのがあるんで、いっぱい守んなきゃみたいな感じになっちゃうんでしょうね、多分ね。そういうのもあるんで、なかなか全部十字架につけるっていうのは非常に難しいんですけどね。そこはさらっと8章まで行ける人はさらっと行っちゃうんですけどね。行けない人はね、7章で6、7、6、7をずっと繰り返すわけですね。8章にさっと行っちゃうとね、ほんと楽なんですけどね。なかなかこれがね、まあ、コツみたいなのがあると思うんですけどね。おそらくね、真面目な人ほど結構厳しいかもしれないですね。なんか不真面目な人がいいような感じになっちゃいますけどね。いい加減な人の方がいいのかもしれないですけどね。で、主がコントロールするっていうことになると結構ね、いろいろ起きますね。ちょっとヨハネ見てみますか。これね、ヨハネの福音書の、終わりの方なんですけど、ペテロがどういうことになるかっていうのをこの予言しているところがですね、もう有名ですよね。ヨハネ21章の18ですね。間違えて、人控えちゃった。すいません、21ですね。21章の18節。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。若かった時ってね、まだクリスチャンとして未熟な時ね、自分で歩きたいところを歩くんですね。みんなそうだと思いますよ。自分の歩きたいところに歩こうとして、あんまりいい目に遭わないですけどね。でも歩くんですよね。自分でね。もうペテロもそうでね。勝手に歩んでね。痛い目いっぱいあってますよね。この人ね。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示して言われたことであった。 熟練してきますと。クリスチャンの熟練は年と関係あるかどうかわからないですけどね。まあ、信仰の歩みが確実になってきますと、神の栄光を表すために書いてますように、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところにも行かせちゃうと。自分と違うのになんでこんなことになっちゃってんのかなという、神のコントロール下に入っちゃうんですね。使徒なんてみんなそうじゃないですか。十二使徒ね。あんまり、他人が見たらあんまり良さそうには見えないですよね。みんな殉教し、ほとんど殉教しちゃいましたしね。あんまりいいようには見えないですね。それをどう取るかですね。そういう場面に皆さん、なると思いますんでね。キリストの栄光を示すために、人目には素晴らしい、素晴らしいじゃない。人目にはこれ結構苦しいだろうなっていう場面に置かれることもこれからはあると思いますよ。その時に、どう取るか、これは主の導きだと取れるかどうかですね。俺は運が悪いと取ると自分で何とかしようとしますね。これは主の導きだと取ると主の方に行けますね。そうすると主が助けをパッと出してくれますね。この心積もりっていうのは非常に重要なポイントになると思いますね。これは主の導きであると、これによって主は栄光を示そうとされているということを取りますと、心を平安に保てます。自分ではなく主の栄光を表せることになりますね。さっきのバラバの状態ですね。バラバの十字架につけられた後のバラバの状態ですね。十字架につけられる前のバラバは自分で何とかしようとしてたんですね。ですから、これはイエス・キリストのためだつってこう放火して何百人のキリストがクリスチャンを殺し一緒に殺しちゃうことになるわけですね。ですから重要なのは何か起きた時に、死ぬ、これは死の導きだと取れるかどうかですね。第二コリントが書いてあるのかな。第二コリント4の5から10ですね。そうですね。偉大なパウロがこういうことを言ってます。第二コリント4章5ですね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですと。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。とありますように、あの偉大なるパウロでさえ、書いてますように、五節の最後のとこね、あなた方に使えるしもべなのですって言ってるんですね。あなた方をリードするリーダーなんだぞとは言ってないんですね。このパウロでさえ、しもべですって言ってるんですね。この、心境になるの結構大変だと思いますよ。人間ってやっぱね、自分を偉く見せたいっていうのありますからね。特にリーダー的になれそうな人とかね、持ち上げられそうな人とかね。これ難しいと思いますよ、しもべ、そういう人たちがね。しもべなんだって言えるっていうのはね。パウロそこまで言ってたんですね。なんでかっていうと、 パウロは別に人見てないですから。イエス・キリストしか見てないですから、この人。人がどういうは関係ないですね。人が何、どうやって自分を持ち上げてこようが、どうやって自分を批判しようが、もう全然パウロは関係なかったと思いますよ。イエス・キリストしか見てないですから、彼は。ですからこう言えるんですね。あなたに使えるしもべなのです。五節の最初に自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えるって言うでしょ。あの人、その前、この前のところ、もうちょっと前のところですかね。私はこれこれこういうもんだっていっぱい言ってますね。ローマの市民権を持ってるぞとかね。迫害もしたんだとかね。御言葉全部知ってるぞとか言ってますよね。地上では、肉的にはかなり優秀な人だと思いますよ。トップクラス、ハイエリートですね。本当はそういう人が、自分のことじゃなくてイエス・キリストのことを伝えますなんて本当は言えないと思いますけどね。ここまでなってるんですね、パウロはね。ここまで ならされてるんですね。ですから、十字架に つけられた状態にずっと いたと思いますよ、パウロは。で、8節ね。四方八方から苦しめられますが、これ、神のコントロールの下に入ってますんでね。やっぱり、きつい場面に何度も何度も合わせられるんですね。こういう人たちは。神の栄光を表すために。ですけど、窮することはない。行き詰まることもない。迫害されてるって旧説書いてますね。ですけど、滅びないって言ってますね。なぜなら、イエスの命が私たちの身において明らかになるためだ。イエス・キリストの命、イエス・キリストの栄光を表すために、この場面に、こういう場面に置かれてるんだって彼は認めてるんですね。これは、神によって、導きによって、この迫害とかですね、厳しい場面に、侵されてるんだっていうのを、パウロ自身が理解してたんですね。ですから、なんだこの野郎みたいな感じでね、暴虐無尽になることなく、心を平安に保って淡々と迫害の中を歩んでるんですね。これはいい見本だと思いますね、私たち。これからもしかしたらあんまり受けたくないけど受けるかもしれない中でね。なぜなら、神はイエス・キリストの栄光を表すためにこういう状況に何度も私たちを置く必要があるんですね。重要なことは何かって書いてますけど、主を見つめ追いかけることだと書いてますね。だいたい先ほど申しましたように人を見てると罪ばっかり見えてくるんですね。これ何回も言ってますけどね、だいたい罪ばっかり見えてくるんでね、どんなに素晴らしい人もね、だいたいつまずきの始まりになっちゃうね。人につまずくっていうね。かといって自分ばっかり見てると、まあ、ナルシストの方はちょっと別としてね、自分の方ばっかり見てるとね、やっぱり罪ばっかり見えるんですね。自分の情けないとこばっかり。ですからね、結局ね、他人見ても自分見てもね、罪ばっかり見えちゃうんですよね。もうこれ人を見るしか、人じゃないや。イエス・キリストを見るしかないんですよね。そこを見たくないんだったらね。人を見てる代表っていうのは、人のパフォーマンスにとらわれるっていう、これが代表ですからね。人のパフォーマンスを頼りに教会行ったり集会行ったりすると必ずつまずきますからね。それだけはね、注意しておいてくださいね。で、パウロのように、パウロはなぜこういう窮地に陥っても平安を保てたかというと、先ほど申しましたように、主イエスのみを見てたからですね。追いかけてたからですよ。ピリピ三章と書いてるんですけど、ここね、先週田川さんも、ちょっと参照されたんで、もうあえて今回同じようには読みません、読まないですけどね。パウロはイエス・キリストを追いかけてたんですよ。いい言い方かどうかわかんないですけど、キリストストーカーね。パウロはね、キリストに対してね、ストーカー状態だったんですね。もう24時間キリストのことばっかり考えてたんですよ。キリストウォッチをしてたんですね、ずっとね。キリストはね、ストーカーされることをね、多分ね、喜んでると思いますね。普通はね、嫌がるかもしれないけどね。イエス・キリストはね、ストーカーしてもいいよって言ってると思いますよ、別に。もう、どうぞやってくださるって言うからと思いますね。パウロは、イエス・キリスト、この世で初めてのイエス・キリストのストーカーだと思いますね。我々も、ストーカーになるべきですよ。イエス・キリスト、ストーカーね。 はい、結論近づいてきました。まあ、とにかく、今話したことをまとめますと、とにかく十字架にかかる経験っていうのが私は必要ですね。で、その経験に、頼ると言いますか、経験をもとに死と復活を体現すると。で、そうすると、その中でイエスと共に、歩んでいくということが重要ですね。そうすると、いろんなことが起きます。ここの、KFC ね、十何年なんですかね、いろいろ起きますよね。ね、今日みたいな賛美、まあ、先週みたいな賛美も起きますしね、人がガーッと減ったり、ぐわーっと来たりね、っていう時もありますしね。ちなみに先週の賛美はですね、やっぱり私ね、後引いちゃいまして、後引いちゃうっていうのはあんまりいい言い方じゃないですね。いい方向に後引いちゃいまして。皆さんと夜交わり、まあ、夕方交わりやって帰るときね、もう賛美が出てしょうがないんですね。もう歩きながら賛美しながら手こんなことあげたりしてね、電車の中にいる人は変なおいちゃんと見ただろうなと思いつね、思わずね、あげちゃうんですね、こうやってね。これあげちゃうね。本当ね、奥さん酒帰っちゃったんでね、恥ずかしい思いしなく済んだと思うんですけど、なんかね、変なおっちゃんが何やってんだろうと思ったと思いますね。なんかそういう感じでしたね。これね、翌日までね、尾を引いちゃいましてね、職場でね、時々勝手に席外してね、誰もいないところでこんなことやってましたね、私ね。本当にね。いやーなんかね、交わりそこでやってるときはね、そこまでね、尾を引いてるとは思わなかったんですけど、いざね、ここを出てね、ビル出て、歩き出すとね、いやもうこういう感じでしたね。なんかもう変なおっちゃんになっちゃいましたけどね。いやーまあそういうね、いろんな、ここもね、いろんなことが起きますね。いろんな人も来ましたしね。で、重要なことはもうまあ、死をとにかく追いかけるってことですね。で、結論はね、ルカの8章を出してます。ルカの8章の16そこに出してますけどね、もう有名で皆さんご存知だと思うんですけど、明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠されているものであらわになるものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものも、ものはありません。これですから栄光を表さないといけないですね、私たちね。下に隠すなって言ってんですね。ちゃんと見せろよって言ってんですね。で、だから、その後がね、なんでマタイ選ばずにルカ選んだかっていうと、この言葉があるから選んだんですね。マタイにも同じような言葉が出てきますね。なんでルカを選んだかというと、これがあるからですね。だから聞き方に注意しなさい。というのは持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。なんつってるかというと、聞き方に注意しろって言ってるんですね。聞いてる内容に注意しろって言ってるんじゃないですね。聞き方、方法とかね、まあ態度ととってもいいですね。こっちに注意しろよって言ってるんですね。聞いてるときに、霊で聞き分けようと。死の言葉か、肉の言葉か聞き分けようと。いうのはまず、ファーストステップね。最初ね。その後、重要なのは死の御心は何なのかということですね。で、もう一つ。聞いたら、自己しろっつうのが主ですね。聞きっぱなしにするなってことですね。聞いたら、それをやらないといけないんですね。これ、8章、今、18節ですよね。8章の18のところで、18で聞き方に注意しろって言ってるんですね。その後、何が起きてます？ 19 節。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。っていうね、イエスキリスト冷たいなっていう場面が出てきますね。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことですって書いてあるでしょ。これは聞き方に注意しろと言っている実例をイエスキリストが示されたんですね。 聞いたら聞きっぱなしじゃないよと。行う人が私の母であり兄弟であって、冷たいね、冷たいけどイエス・キリストを言ってんですね。ここでね、示してんですね。ですから、聞き方に私たちの態度っていうのは非常に重要なんですね。で、なんでこういうことを話した、結論に持ってきたかって言いますと、この修法に書いてますように、KFC っていうのはこう十数年、ドクター・ルークが始めて以来、ここでメッセージしたり、バイブルスタディやったり、賛美したりとかね、そういうことをやるんですけど、あと何にもないんですよ。これやりましょうとかね、ここで、なんとかのパフォーマンス集会やりますとかね、あそこの街道を借りてなんとかの癒し集会やるぞとかないんですね。伝道集会やるぞ、全然やんないね。こうね。で、そこに書いているように、もう個人個人任されてるんですね。ここで聞いたこと、あるいは兄弟姉妹と交わって感じたこと、その後どうするかっていうのはもう個人個人に任されてるんですね。でね、特にね、今年入ってからですかね、こう数ヶ月ですかね、もう何人かの兄弟姉妹は主がぐわーっと迫ってくるっていうのを感じてると思いますよ。私も感じてます。でね、前はね、一人一人にこう光がポンポンとこう来てたんですけど、最近はね、全体にドワーッと来るんですよね。先週なんかまさにそうでしたね。その前もね、この辺がガーッと迫ってくるんですよ。それが一人一人じゃないんですね。教会全体でグワーッと来るんですね。ですから、一人一人じゃもうダメよって言ってるような気がしてしょうがないんですね。で、この主の栄光を表せっていう、これね、これ来たのは実はもう1ヶ月ぐらい前なんですよ。で、この時期にこのメッセージっていうのは私ね、確信持てなくて、ずっとこう祈りながら考えてたんですよ。そうしますと、その後メッセージされた、タカさんとかね、高川さんが私が考えてた聖句を引用されてたんで、あ、これやっぱり主がこれを話せと求められてんだなというふうに思いました。で、その後にね、ぐわーって迫るような礼拝があって、で、今まで見てたのが、こう先ほど言ったように光がね、個人個人に当たるんじゃなくて全体にドーンドーンと来るような感じだったんですね。ですから、私たちのその信仰の対象はお前一人じゃないだろうみたいな感じをね、言われてるような気がするんですよ。一人一人の信仰じゃない、一人一人が良くなるための信仰じゃないだろうと。もっと広い目で、信仰しろよと。世界を見ろとかね。そういう大それたこと私言うつもりないですけどね。それもでも入ってると思いますよ。イスラエルを見ろとかね。もっと栄光を表せと。まだ光が当たってないところいっぱいあるだろうと。主の栄光、クリスチャンの中でも主の栄光を見てない人いっぱいあるだろうと。栄光示せって言ってるような気がしてね、私はしょうがなかったんですね。で、今回のこのメッセージっていうのはやっぱり、これは主から来たメッセージかなと思って、ようやく確信できたんですけどね。で、主の栄光っていうのは隠されてるかもしれないですけど、皆さん、一人一人あります。この教会の他でね、立法的な教会、古い教会、死んでる教会もね、主の栄光あるはずなんですよ。それをね、最後ね、ちょっと示したいと思いますね。エゼキエル8章ね、ここちょっと今日賛美の時に来ましたんで、最初話す予定なかったんですけど、これちょっとお伝えしておきますね。エゼキエル8章、バイブルスタディで先週やったとこなんですけど、エゼキエルの8章ね、これエゼキエルが主に連れられて、エゼキエル自身はバビロン捕囚にされましたんでね、エルサレムにはいないんですよ。ですけど、御霊によってエゼキエルはですね、首根っこをつかまれまして、エルサレムに飛ばされるんですね。で、幻でこれを見せられてるんですよ、エルサレムの状況を。でね、みんな偶像礼拝やってるんですね。バビロニアに滅ぼされようとして切羽詰まってる状況下にありながら、エルサレムで何が行われたかっていうと、それも揃って偶像礼拝なんですよ。それを主はエゼキエルに見せてるんですね。こういう状況なんだっていうのはね、それが8章なんですよ。で、一番最初の偶像礼拝やってるのが 国王ね、王家の人々ね、それがね、8の5のとこね、その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よう。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に民の偶像があった。北側っていうのは王様の方ね、王様がいるところね。王家の人々はだから、妬みの偶像を崇拝してたんですね。で、この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家、これね、王族ね。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。ね、王族が偶像に入ってたんですね。それから二つ目、今度十節ね。長老も、本当は人々を導かないといけないはずの長老も同じようなことをやってます。十節ね。私が入って行ってみると、なんと、這うものや忌むべき獣のある、あらゆる、獣のあらゆる像や、イスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に掘られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中には、シャファンの子、ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。礼拝してるんですね。忌み嫌うべきものの絵に対してね。長老たちがね。二つ目ね。まだあるんですよ。三つ目。女たち。女たちもね、出てくるね、ここね。最初、王族が出てきて、その二番目、長老が出てきて、三番目、女たちね。それが14節です。ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。タンムズっていうのはバビロンの神様ね。女たちが偶像、別の神々を礼拝してるんですね。これ三つ目ね。四つ目、最後。祭司も出てきます。16節ね。最後見せられた言うべきことは16節ね。そしてこの方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて、東の方の太陽を拝んでいた。ですから礼拝してるようなふりして、顔は別の方向に向けてたんですね。祭司たち、登場人物、王家、長老、女たち、祭司たち、一般の男の人どこ行ったんやってね。言いたくなっちゃいましたけどね。一般の男の人ね、何も出てこないね。別に罪を犯してんじゃなくて、この人たち引っ張られてたんだと思いますよ。これ考えるとね、教会はやっぱり、男性って情けないのかななんてね、私思いましたけどね。悪いことしてないっていうのはいいことかもしれないですけど、悪いことしてないんじゃなくて、多分引きずられて同じようなことやってたと思いますね。一般の男性の人たちね。で、重要なのが8章の4節ね。にもかかわらずですよ。なんとそこには私がかつて谷まで見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。こういう状況にもかかわらず神の栄光はあったんですね。ここに。これね、私たちの心を荒らしてると思いますよ。私たちの信仰っていうのはね、王家のように結局他の神々を拝んでたりするんですね、神にしてね。でここにありますように、忌み嫌うべきことにね、惹かれてたりするんですよ。占いとかね、もう長老たちのようにね、女たちのように感情的に流されることもいっぱいありますね。あの牧師先生が素晴らしいからここに行きますとかね、感情的に流されることもありますよ。それから礼拝、主に向かって礼拝してるふりをして、心は別の方向に向いてたりね。祭司たちがやってるよね。これはね、8章はね、私たちの心の中そのものを表してると思いますよ。クリスチャンの心の中ね。にもかかわらず、神の栄光はあるんですよ。出てこないだけで。圧迫されてるだけで。ですから、私たちはこれを見て、忌み嫌うべきことやってる。これはしょうがないと思いますね。なかなか治らない。忌み嫌うべきことをやらないっていうのは完全に十字架についたことでね。これはイエス・キリストしか多分できないと思いますよ。ちょっとしたことで私たちここにあるような4つの人々、4種類の人々がやってるようなことを必ずやりますよ。 にもかかわらず主の栄光は逃げ去らない。ここだけがね、救いですね、私たちにとってはね。主のこと考えるとね、去りたくてしょうがないと思いますけどね。まあ、こいつの中から俺は出たいなと、御霊はね、感じるかもしれないですよ。もしかしたらね。俺はもう解放されたい。御霊はもう解放されたいと思ってるかもしれないですよ。でもね、私たち自身がやっぱりこれをやっちゃってるんでね、圧迫されてると思いますね。で、私たちは、それをできるだけ圧迫をね、小さくして、主の栄光を出せるクリスチャンになりたいと思います。それがね、今ね、主から求められているような気がしますね。次の一歩を踏めと。次のステップを踏めと。それが今日もね、主の栄光が私たちにバーッと見せられましたけど、それもその一つだと思いますよ。これから、別の歩みを、もう一段階進んだ歩みをしたいと思います。